人生を軽やかに生きる30のヒント。その1。気持ちが明るくなるハンカチを使おう。いつも明るい気持ちでいたいなら、ぜひこだわってほしいアイテムがあります。それはハンカチです。あなたが使っているハンカチはどんなものでしょうか。使いやすいもの。手が拭けるなら何でもいい。特にこだわりはない。そう思って適当なハンカチを使っていないでしょうか。もしくは売れ筋や人気ランキングの上位を深く考えることなく選んでいるかもしれません。もちろんそうした選び方も悪くありませんが、ハンカチは特に使用頻度の高いアイテムです。お手洗いに行くたびに使うことになるでしょう。回数で言えば食事や歯磨きより多いはずです。だからこそハンカチは気持ちが明るくなるものを選ぶのがおすすめです。ぜひ気持ちが明るくなるハンカチを使ってください。元気が出るもの、心が弾むものと言い換えても構いません。ハンカチは使用頻度が高いので、お手洗いに行ってハンカチを使うたびに明るい気持ちでいられます。小さな日用品ですが、実は大きな影響があるのです。あなたにとって気持ちが明るくなるハンカチはどんなものでしょうか。例えばピンクがお気に入りで、自分にとって気持ちが明るくなる色ならピンク色のハンカチがいいでしょう。花柄がお気に入りで、自分にとって気持ちが明るくなるデザインなら花柄のハンカチがいいでしょう。犬や猫などお気に入りの動物がいるなら、そうしたデザインのハンカチがぴったりと言えます。頼りにするのはあなたの感覚です。これを使うと明るい気持ちになれそう、そんな感覚があれば正解です。売れ筋や人気ランキングではなく、あくまで自分の好みで選ぶことが大切です。気持ちが明るくなるハンカチを使えば、お手洗いで手を拭くたびに元気をチャージできるので、日々の活力アップにもつながります。ハンカチなら奮発しても OK です。むしろお金をかけてもいいところです。使用頻度が高い上、気持ちが明るくなるという効果があることも考えれば、投資の価値は十分あります。もちろん無理に高いものを選ぶ必要はありませんが、毎日使うものなので、気に入った1枚のためにお金をかける価値はあります。ハンカチは日常を共にするパートナーです。毎日よく使うハンカチだからこそ、こだわって選ぶことが大切です。ぜひ気持ちが明るくなるハンカチを選びましょう。まとめ、気持ちが明るくなるハンカチを使おう。人生を軽やかに生きる30のヒント。その2、平らな道ほどつまらないものはない。段差や凸凹のある道を楽しもう。あなたが普段歩いている道を見てください。特に見てほしいのは地面です。普段何気なく歩いている道ですが、改めて目をやると意外と真っ平らな地面はありません。小さな段差があるでしょう。凸凹しているところもあるはずです。真っ平らに見えるアスファルトの道路もよく見ると小さな凸凹があるはずです。本当に真っ平らな道は意外と少ないものです。段差や凸凹があると少し歩きにくいと思うかもしれません。では真っ平らな地面だとどうでしょうか。確かに歩きやすいかもしれませんが、そればかりだと面白くありません。これといった変化もなく、単調なのでしばらくすると飽きてしまうでしょう。段差もデコボコもない道なんて面白くありません。平らな道ほどつまらないものはない。段差やデコボコがあるから、歩きイライや進みがいがあって面白いのです。人生も同じです。人生も段差があったり、デコボコがあったりするものです。歩きにくいと思うのではありません。そうした段差やデコボコがあるからいいのです。段差があるから気をつけようと思えます。デコボコがあるから面白いと思えます。程よい摩擦があるから心地よいと思えます。変化がある方が歩きイライや進みがいがあって楽しめるのです。時には上り坂や下り坂、階段の上り下りもあるかもしれません。それもまた人生の醍醐味です。しっかり足を踏みしめ前に進んでいきましょう。上る前には少し気合を入れ、下る前には少し注意をすればいいだけです。ある時段差につまずいて転んでしまうこともあるかもしれません。立ち上がればいいだけです。すりむいて怪我をするかもしれませんが、大したことではありません。痛みも人生の味わいです。怪我は時間が経てば自然と治ります。次から気をつけようという学びも得られます。大抵のことはなんとかなるので、どっしり構え、引き続き前を向いて歩き出しましょう。段差や凸凹があるからこそ人生は面白いのです。今日もしっかり地面を踏みしめ前に歩きましょう。まとめ、段差や凸凹した道を楽しむ。人生を軽やかに生きる30のヒント。その3、当たり前の話に一つの無駄もない。本を読んでいると当たり前のことが書かれていることがあります。早寝早起きをする。人と会った時は挨拶する。一生懸命仕事をする。報告相談連絡を行う。素直になる。嘘をつかない。約束はきちんと守る。疲れた時は休憩する。規則正しい生活を心がける。無駄遣いを避け節約を心がける。どれも当たり前です。当たり前すぎてあくびが出るような話に聞こえるでしょう。ではきちんとできているかというとどうでしょうか。当たり前のことを読んだとき、当たり前と思ったときこそ要注意です。当たり前と思うとさらっと飛ばし読みをしてしまいます。言葉が視界に入っても頭には入ってきません。当たり前がすでにできているとは限りません。当たり前のことを読んだときは再確認の機会になると思うことです。忘れかけていれば思い出すきっかけになります。すでに心が怪我できているならより強く意識できます。この話もあなたにとって当たり前かもしれません。そうであればぜひ再確認としてご活用ください。当たり前の話に一つの無駄もないのです。まとめ、当たり前の話は再確認の機会になったと考える。人生を軽やかに生きる30のヒント。その4、諦めかけたところがスタートライン。合言葉はここからが本当の勝負の始まり。勉強、スポーツ、仕事、趣味、そして人生。ジャンルは違えどあるとき壁にぶつかることがあるものです。目標に向かって順調に進んでいましたが、ある難題にぶつかってそれ以上進めなくなります。あるいは自分の能力の限界を感じてプラトーの状態に入ることもあるでしょう。壁にぶつかると上に行こうにも行けず、前に進もうにも進めず停滞します。心の中でもうダメかな、この辺で終わりかなという弱音が出て諦めそうになるのです。しかしここが正念場です。諦めたらそこで完全に止まることになります。これまで積み重ねてきた努力が途切れます。水の泡となることもあるでしょう。自分を裏切ることになり、周りをがっかりさせてしまうこともあるかもしれません。ここであなたにあるパワーフレーズをご紹介します。壁にぶつかって諦めそうになったとき、次の言葉をつぶやいてください。ここからが本当の勝負の始まりと。下を向いていた気持ちが前を向くようになるでしょう。そして心の奥から力がみなぎってきて、驚くほどの底力が発揮されるでしょう。 自分の限界を突破できるチャンスも得られるのです。スタートラインはどこにあるのでしょうか。始めたところからではありません。諦めかけたところにあるのです。諦めそうになったからといって本当にダメと決まったわけではありません。壁にぶつかってもうダメかもしれないと思ったところが本当のスタートラインと考えましょう。自分にはまだ眠っている力があると信じることです。ここからが本当の勝負の始まりとつぶやけばまだまだいけるという気がしてくるはずです。言葉の力で自分を奮い立たせましょう。カチンとスイッチが入ってあなたの中に眠っていた底力が目覚めるのです。まとめ、諦めかけたとき、ここからが本当の勝負の始まりとつぶやいて底力を呼び覚ます。人生を軽やかに生きる30のヒント。その後、握手をする予定があるならあらかじめ手のひらを温めておくのが良い。これから人と会い握手をする予定があるならやっておきたいことがあります。あらかじめ手を温めておきましょう。握手をしたとき、あなたの手がポカポカしていると相手は好印象を受けるでしょう。手のひらが温かいだけで心まで温かい人のように感じられるものです。気持ちが熱い、親しみやすさがある、活力に溢れているといった印象を受ける人もいるかもしれません。あなたも過去に握手をしたとき、相手の手が温かくて、おや?と思ったことがあるのではないでしょうか。手の温度と心の温度が結びつき、良い印象につながります。逆に、あなたの手が氷のように冷たいと、相手はどうしたのだろう?と思うかもしれません。体が冷えているのかな、体調が悪いのではないかと心配されることもあるかもしれません。握手をしたときの手が温かいか冷たいかというだけで真逆の印象になります。だからこそ、握手する予定があるときは、あらかじめ手のひらを温めておくのが得策です。手を温める方法は簡単です。手と手をこすり合わせるだけでいいのです。しばらく続けていると摩擦熱で手に熱が生まれます。手を何度もグーパーして手のひらの血流を促すことも効果的です。寒い冬場でなかなか手が温まらないときはお手洗いの温水で手を温めるのも一つの方法です。また人と会う前に食事を済ませておくと体温が上昇し手のひらも温かくなるのでおすすめです。第一印象といえば外見ばかりに気をとらわれがちですが握手するときの手の温度も大切なポイントです。些細なことかもしれませんが少しでも印象が良くなるなら意味があると言えるでしょう。温かい手で握手すれば心の距離も自然と縮まりやすくなるはずです。まとめ、握手をする予定があるならあらかじめ手のひらを温めておく。人生を軽やかに生きる30のヒント。その6。間に合わないと思っても希望を捨てない。バスに乗る予定でした。ところが途中でトイレに長く入っていたせいでバス停に20分ほど遅れて到着しました。その時点で乗り遅れたな、次のバスは何時になるだろうと思いました。バスに多少の遅れはあってもさすがに20分も遅れればすでに通過しているはずだと諦めていました。ところがバスはまだ来ていませんでした。バス停に到着した直後、ちょうどバスがやってきたのです。どうやらその日はたまたま交通事情が悪く予定よりかなり遅く到着したようです。自分もバス停に遅く到着しましたが、バスはそれ以上に遅く到着したので結果として間に合ったのです。運が良かったと言えばそれまでですが、日常ではこうした偶然が時折起こります。諦めずに行動したことでうまく条件が重なり結果につながったとも言えます。こうしたケースは仕事でもあります。こちらの進捗が遅れて納期に間に合わないと思う時があります。そんな時でも諦めないことが大切です。実は相手側のスケジュールも遅れていて結果として間に合うことがあります。たまたまお互いの遅れがうまく重なって帳尻が合うことがあるのです。時間に間に合わないからといってダメと決まったわけではありません。間に合わなくてもベストを尽くしましょう。偶然が重なってうまく間に合うことがあるのです。まとめ、間に合わないと思っても希望を捨てない。人生を軽やかに生きる30のヒント。その7。気が進まないことに立ち向かうことでメンタルが鍛えられる。メンタルを鍛える方法の一つは気が進まないことに立ち向かうことです。気が進まないことがあれば逃げるのが普通です。本音では嫌だなという気持ちがあり強い抵抗を感じるでしょう。関わりたくない、面倒くさそうと思ったら素直に逃げるのが得策に思われます。逃げればその場の苦痛は避けられます。目の前の問題から離れることで精神的にも楽になります。しかしそれではメンタルが鍛えられません。気が進まないことから逃げればその場は楽になる一方でメンタルは鍛えられず経験も得られず大きな収穫もないのです。気が進まないことがあればメンタルを鍛えるチャンスと考えてみましょう。逃げるのではなく逆に立ち向かってみるのです。逃げられる状況だとしてもあえて立ち向かう方がいいこともあります。精神的には苦しいことかもしれませんが、だからこそメンタルが鍛えられます。立ち向かうときには人にやらされているではなく自分からやっていると思うのがコツです。人にやらされていると思うと強制感があってストレスを感じます。一方あくまで自分の意思で取り組んでいると思えば強制されている感覚は薄れストレスも軽くなります。積極的に取り組むことでストレス耐性が高まり前向きな気持ちも保ちやすくなるのです。また自分から動くことで物事が早く進むようにもなります。一見難しそうなことでもやってみれば意外と簡単にできることもあるでしょう。残念な結果で終わったとしても自分の意思で気が進まないことに立ち向かえたという事実が残り自己肯定感につながります。その経験を経て以前よりメンタルが少し強くなっているのです。まとめ、気が進まないことがあったとき逃げるよりあえて自分から立ち向かう。人生を軽やかに生きる30のヒント。その8。ハインリッヒの法則は仕事をする人すべてに役立つ。ハインリッヒの法則をご存知ですか。1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故があり、その背後には300件の異常があるという自己発生確率の法則です。アメリカの損害保険会社のハーバート・ハインリッヒが提唱した法則で世界的にも有名です。彼は工場で発生した約5000件の労働災害事例を分析した結果、この法則を導き出し、1929年に論文を発表しました。もともと工場で発生した事例から生まれた法則ですが、他の分野にも応用されています。現在では交通、航空、医療をはじめ多くの分野で活用されています。つまり小さな異常を放置していると、いずれ重大事故につながるということです。仕事をしていると危うく事故になるところだったという瞬間を経験することがあるでしょう。いわゆるヒヤリハットです。ヒヤリハットを経験したらハインリッヒの法則を思い出してください。その時は大事に至らずに済みましたが、たまたま運が良かっただけです。まあいいかで放置していると、いずれ重大事故につながる可能性があります。何も起こらなくてよかったと安心して終わるのではなく、大事になる前に手を打つべきだと考えることが大切です。ヒヤリハットを経験したらすぐ防止策を講じましょう。 一度立ち止まり、どうすればミスを減らせるのか、ヒヤリハットをなくせるのかを考える必要があります。経験に頼るシステムは危険です。経験者が異動や退職でいなくなればミスを招くリスクがあります。例えば手順書やマニュアルを作成して初心者でも運用できる仕組みを整えるといいでしょう。集中力に頼るシステムも危険です。集中力が低下すればミスを招くリスクが高まるからです。例えばチェックリストを作成したり、複数人によるチェック体制を導入したりするといいでしょう。社内でヒヤリハット事例を共有し、注意を促すことも役立つはずです。仕事やシステムの改善などできることがあるはずです。ヒヤリハットをなくすために、個人の経験や集中力に頼らない運用を目指しましょう。いつ誰がやっても安全に運用できるシステムを作ることが大切です。早めに防止策を講じれば、未然に重大事故を防げる可能性が高まります。たとえお金がかかる防止策でも、重大事故による損失に比べれば圧倒的に安く済みます。ヒヤリハットを経験したら、重大事故を防ぐチャンスと考え、すぐ防止策に着手しましょう。ハインリッヒの法則は、仕事をする人すべてに役立つのです。まとめ、ヒヤリハットを経験したら、ハインリッヒの法則を思い出し、早めの防止策を打っておく。人生を軽やかに生きる30のヒント。その9。バカにするのは経験したことがないから。経験したことがあれば応援する。バカにする人はその経験がないからです。同じ立場になったことがないのです。経験がないからその苦労や大変さを理解できません。一生懸命な姿が滑稽な姿に見えてしまい、無理解の言葉が口から出るのです。真面目に勉強する人をバカにする人は、真面目に勉強したことがありません。勉強なんてダサい、ガリ勉はかっこ悪いと冷やかします。わざわざ相手のやる気を奪うような言葉を口にするのです。一度でも同じ立場を経験したことがあるならバカにしません。昔の自分を思い出し、その時の感情もよみがえります。どれだけ大変かよく理解できるので、優しい気持ちになり、励ましや応援の声をかけるのです。夢に向かって頑張る人をバカにする人は、夢に向かって頑張ったことがありません。だから当事者の心情が理解できず、冷たいことを言います。叶うわけがない、そんな努力は意味がないと批判的なことを口にします。もし一度でも夢に向かって頑張ったことがあるならバカにしません。自分も同じ経験があるからです。夢に向かって頑張ったことがある人ならかっこいい姿に見えます。頑張っても思うようにいかない、努力が報われるとは限らないという現実を知っています。昔の自分を重ねるので自然と優しい気持ちになれます。頑張ってね、うまくいきますようにと応援するのです。たとえ相手が失敗しても元気出して、またチャンスがあるよと前向きな声をかけます。自分にも同じ経験があればその苦しみや大変さを理解できるので、自然と優しい言葉が出るのです。残念ながら世の中には努力する人をバカにする人が少なからず存在します。それは仕方ありません。ゼロになってほしいところですが、経験には個人差があります。生まれも育ちも人それぞれなので、物事に対する理解の深さにも違いがあります。バカにする人がいれば同じ経験をしたことがないんだな、だから無理解なんだなと思えばいいのです。バカにされても言い返しません。真に受けずさらりと流しましょう。経験がないから理解がないだけのことです。バカにされても平常心を保ち、自分がやるべきことに打ち込むことが大切です。まとめ、バカにされても真に受けない、同じ経験がないんだねと考え、さらりと流す。人生を軽やかに生きる30のヒント。その10。手品師の本当の凄さは、種そのものより自然に見せる技術。手品師が手品を披露しているところを見たことがあるでしょう。テレビで見たこともあれば、生で直接見たこともあるかもしれません。信じられないような手品を見ると、超能力者なの、魔法を使っているようだと感心します。コインが突然消えたり現れたり、トランプカードがいつの間にか入れ替わったりなど、目を疑うような手品を披露してくれるのです。もちろん手品師は超能力者でもなければ魔法使いでもありません。きちんと種があります。人間の心理や思い込み、錯覚やバイアスなどを巧みに利用しているのです。種を明かしてもらうと、なんだそういうことだったのかと拍子抜けします。魔法のように見える手品ほど、意外とシンプルな種ということがあるのです。さて、面白いのはここからです。種が分かったので、自分も簡単に真似ができそうに思えます。種さえ分かってしまえば、手品は誰にでもできる簡単なパフォーマンスに思えます。ところが実際やってみるとうまくいかないのです。種も方法も分かっているのに、うまく再現できません。スムーズに手先が動かず、いつも途中で失敗します。ここぞというところで不自然な動きになってしまい、相手にバレてしまいます。高い技術力が求められるからです。ここで改めて手品師の凄さを理解します。手品師の凄さは、種そのものではありません。自然に見せる技術です。手品師は何千回何万回と練習を繰り返した結果、スムーズな動きができるようになっています。滑らかな動きといい、器用な手さばきといい、簡単にできることではありません。高い技術力がなければできないことです。技術力を理解すると、手品師の見る目が変わります。すごい手品を見せてもらったら、手品師の高い技術力に拍手を送りましょう。まとめ、手品は種そのものより、手品師の自然に見せる技術に目を向ける。人生を軽やかに生きる30のヒント。その11。難しい方を選んだら、まず自分を褒めよう。難しい方を選んだら、まず自分を褒めてください。まだ結果は出ていなくてもいいのです。普通は簡単な方を選びます。もしくは断ったり逃げたりします。守りに入って面倒なことは避けたくなるものです。難しそうなものを選ぶのは、言うのは簡単ですが、実際にそうするのには勇気がいります。時間もかかりそうだし、頭も使いそうだし、失敗したら恥ずかしい。そう思って、とりあえずやめておこうとなるのがほとんどです。そんな中、あなたは難しい方を選びました。勇気を出しました。ここで逃げてはいけないと自分に鞭を入れました。難しい方が自分のためになると考えました。目先の楽より未来の成長を選んだのです。素晴らしいことです。だから自分を褒めるのです。結果はどうなるかわかりませんが、少なくとも勇気を出したのは事実です。なかなか普通の人がやらないことをやったことは賞賛に値します。仮にうまくいかなかったとしても、自分で難しい方を選んだという事実は残ります。結果が出たから自己肯定感が上がる、結果が出ないから自己肯定感が下がるではありません。勇気を出した自分を認めるから自己肯定感が上がるです。難しい方を選んだ自分を認めると、ますます自分が好きになれます。まとめ、難しい方を選んだら結果が出る前に、まず自分を褒める。 人生を軽やかに生きる30のヒント。その12、机の上に消しゴムのカスを残したままにしない。カフェや図書館を利用していると気になる光景を目にすることがあります。席に着くや否や目の前に黒くて小さな物体があります。なんだろうと思ってよく見ると消しゴムのカスです。一つや二つの小さなカスでも意外と目立ちます。時には山のようになって残っていることもあります。おそらく前に利用した人が残したものなのでしょう。消しゴムを使うとカスが出ます。たくさん消しゴムを使った時はカスも大量に出るでしょう。消しゴムのカスだと分かっていてもあまり気持ちのいいものではありません。黒っぽいこともありどことなく不衛生な感じがして気になるところでしょう。図書館スタッフが掃除してくれるだろうと放置しているのかもしれませんが、常に掃除が行き届いているとは限りません。図書館や自習スペースで消しゴムを使う機会は多いでしょう。出た消しゴムのカスはそのまま放置せず、できるだけ片付けておくと気持ちいいです。手で集めてまとめゴミ箱に捨てるだけです。小さな心がけですが、こういうところこそ思いやりが現れます。次に使う人のためにも机の上をきれいにしておくことが大切です。まとめ、図書館で消しゴムを使ったら消しゴムのカスはきちんと処分しておく。人生を軽やかに生きる30のヒント。その13、無料で映画を楽しめることは嬉しい反面注意が必要だ。ありがたいことに今一部の映画が無料で鑑賞できるようになりました。怪しいサイトではありません。もちろん違法アップロードでもありません。 UTUB などの大手有名動画サイトです。きちんと契約がクリアされているので視聴者は安心して鑑賞できます。そんなうまい話があるわけないと思うのですが、本当に無料なのです。もちろん映画中に広告が挟まれることもあるのですが、そうだとしても過去の有名作品が無料で見られるのは素晴らしいことです。本当に恵まれた時代になったと痛感します。しかし嬉しい反面注意しなければいけないことがあります。無料で気軽に見られてしまうゆえに軽い気持ちになり、軽い主張になりがちです。価値が低いものと錯覚することもあるでしょう。そして映画に対する感謝の気持ちが薄れやすくもなってしまいます。ここは注意しなければなりません。どの映画も多くの人たちが関わり、膨大な労力と制作費をかけて作られています。1000人を超える人たちが関わることもあれば、構想から完成まで長い歳月がかかっているものも少なくありません。そうして素晴らしい作品が世に送り出されています。だからこそ無料の作品であってもありがたい気持ちを持ち、真剣に見ることが大切です。無料で鑑賞できるけど、実際には膨大な労力と制作費がかかっているんだよな、真剣に鑑賞しようと思うことです。どれだけ制作費がかかっているのか気になるならネットでチェックしてみましょう。有名作品であれば制作費はネットで簡単にチェックできます。何十億円という金額がかかっている作品もあります。100億円以上の制作費がかかっている作品も珍しくありません。多くの人たちが関わっていること、そして膨大な労力と制作費がかかっていることを知れば、真剣に鑑賞しようと思うはずです。無料で楽しめるのは嬉しいことです。しかしその反面、視聴する側も気持ちを引き締め、感謝の気持ちを忘れないことが大切なのです。まとめ、無料で楽しめる映画でもきちんとありがたみを感じ、しっかり集中して鑑賞する。人生を軽やかに生きる30のヒント。その14、人生を軽やかに生きる30のヒント。その15、軽量の折りたたみ傘で生活が変わる。傘を持っていこうか迷うのは、降水確率が 30% から 40% くらいの時です。微妙な降水確率で雨が降るのかはっきりしません。天気予報とはいえまだまだ完璧ではありません。降るのか降らないのかどちらなのだろう。はっきりしてほしい。実際その時にならないとわからないこともあり、判断に迷う場面です。傘を持っていくと荷物になるし、かといって持たずに出かけて雨に濡れるのも嫌だし、迷うところなのです。しかし意外と判断はシンプルです。迷った時は持参するのが安心です。備えあれば憂いなしだからです。傘は荷物になると思いますが、そうとは限りません。軽量の折りたたみ傘を使えばいいのです。今では軽量の折りたたみ傘が数多く登場しています。中には 100g 以下の傘もあって、あまりの軽さに驚かされるのです。折りたたみ傘ならコンパクトなのでほとんど場所を取りません。大きめのカバンなら普通にいります。リュックサックならサイドポケットに入れておけます。 100g 以下ならスマホより軽く、重さも気にならないのです。軽いと折れやすいように思えますが、技術の進歩によって軽くても丈夫なものも増えています。傘の重さやかさばりが気になるなら、軽量の折りたたみ傘を選びましょう。まとめ、軽量の折りたたみ傘で傘を持参する負担を軽くする。人生を軽やかに生きる30のヒント。その16、急いで車を運転しても大して変わらない。割にも合わない。車を運転していると後ろから猛スピードで追い抜いていく車を見かけることがあります。時間に遅れそうで先を急いでいるのでしょう。単に早く到着したくてスピードを出しているのかもしれません。後ろからすっと抜かれ、ぐいぐい引き離され、間もなく車の姿が見えなくなるのです。さてここでよくあるオチがあります。信号待ちで追いついてしまうのです。いくら先を急いでいても赤信号の時は止まらなければなりません。長めに待たされる赤信号も少なくありません。あんなに前を行っていたのに追いついちゃった、急いでいたようだけどあまり意味がなかったねと思います。スピードを上げたところで大して変わらないのです。そして特筆すべきはここからです。メリットはほとんどない一方で、リスクは確実にあります。それは事故のリスクが高まることです。スピードが上がるにつれ事故を起こす危険性が高まります。急ブレーキが効きにくくなり、停止するまでに時間がかかります。特に車の運転の場合、小さな接触事故でも大事になるケースがあります。取り返しのつかない事態に至る可能性もゼロではありません。先を急いでいても赤信号で追いつかれ、しかも事故のリスクまで高まるのですから、いいことはありません。総合的に見るとメリットよりむしろリスクの方が大きいのです。遅刻しそうな時はついスピードを上げたくなるものですが、ここは冷静になりたい場面です。常に安全運転を心がけましょう。スピードを出したいイコール事故を起こすリスクが高まるです。交通安全のスローガンで、事故は一瞬、後悔は一生といったフレーズを見かけることがありますが、まさにそれです。わずかな時間短縮のために事故のリスクを上げるのは割に合いません。急いだところで大して変わらない。普段と変わらず安全運転を心がけようと自分に言い聞かせましょう。車のアクセルを踏むのではなく、まず心のブレーキを踏むのです。遅刻しそうな状況なら、そもそもそういう状況になった原因を探り反省することです。 就寝時間が遅かったり、ギリギリまで行動しない癖があったりするなら、そうした習慣を改善し、改めた方が得策です。日頃から余裕を持った行動を心がけていれば、遅刻で急ぐこともなくなるのです。まとめ、日頃から余裕を持った行動を心がけ、そもそも急ぐという状況を作らないようにする。人生を軽やかに生きる30のヒント。その17。創作活動はネタの敗者復活戦が面白い。私はネタを寝かせることがよくあります。パッとネタが思い浮かんだものの、その時はピンときません。なんとなく思いついたけど微妙だなという感じです。形にできない、それほど面白くない、記事にすることでもないと感じるので一旦ボツにします。ただしネタは捨てません。メモに書き残してその場はそれで終わるのです。この後よく面白いことが起こります。後日そのメモを見返すとつまらないと感じたネタが意外と面白いと変わっていることがあります。形にできないと思っていたネタが形にできそうに変わっていることがあります。良い肉付けが浮かんでうまく形にできるようになることもあります。時間を置くと新鮮な見方ができるようになって面白く感じたり思わぬ発想が浮かんで肉付けしやすくなったりするのです。そうして一旦ボツにしたネタが記事となって公開されることがあります。いわばネタの敗者復活戦です。こういうケースはしょっちゅうあり、もはや日常茶飯事です。だからネタの良し悪しはその時判断しないようにしています。私のネタ帳には中途半端なネタがたくさんあります。いつか日の目を見るのを今か今かと心待ちにしているのです。仕事でも面白いネタやアイデアが浮かんだらその場で良し悪しを判断せず一旦寝かせてみてください。1週間でも1ヶ月でも1年でもいいのでとにかく寝かせるのです。その時はつまらないと感じても時間を置いてから見返すと意外と面白いに変わっているかもしれません。新しい切り口が浮かんでうまく仕上げられるかもしれません。ボツになったネタが後になって価値を帯びてくることがあります。創作活動はそうしたネタの敗者復活戦が面白いのです。まとめ、ネタの敗者復活戦があると信じてボツになったネタは捨てるのではなく書き残す。人生を軽やかに生きる30のヒント。その18。息が臭いと言ってくれた人に感謝する。人と接していると時々口臭が気になる人がいます。相手の口から嫌な匂いがすると鬱となり反射的に後ずさりすることが多いでしょう。相手に一言言いたいところですが、実際はなかなか指摘しにくいものです。相手を傷つけてしまうのではないかと思い言わずに終わることがほとんどではないでしょうか。息の臭さは意外と自分では気づけません。鼻の嗅覚には嗅覚疲労という特徴があり、同じ匂いをしばらく嗅いでいるとその匂いを感じなくなる性質があります。そのため意外とひどい口臭であっても自分では気づけないことが多いのです。口臭に気づかないままだと大変なことになります。知らず知らずのうちに周りを不快にさせ人が離れていくでしょう。どうしてみんな私から離れていくのだろうと思うことになります。目には見えませんが人間関係に影響するのですから侮れません。息が臭いと言われてショックを受ける人がいます。確かに言われたときはショックを受けますが、指摘してくれた人を恨んではいけません。貴重な指摘だからです。その人は周りが言いにくいことをズバリ言ってくれました。その指摘のおかげで自分の口臭に問題があることに気づけました。気づけたからこそ丁寧な歯磨き、フロスや歯間ブラシの利用など口臭改善に着手できます。歯の定期検診もきちんと受けようと思うでしょう。指摘してくれなければ今でも改善できていなかったでしょう。耳の痛い指摘ですが素直に受け止めることで自分の欠点を見直すきっかけとなります。息の臭さを指摘してくれた人がいれば恨むのではなく感謝するのが正解なのです。まとめ、息が臭いと言われたら指摘してくれた人に感謝する。人生を軽やかに生きる30のヒント。その19。40歳になってもまだ折り返し地点に来ているとは言えない。大切なのはまだまだ人生はこれからという気持ち。40歳になった。ついに40代だ。もうすっかり中年だよね。40歳になると40代の始まりです。もう若いと言えない年齢と考える人も多く、人生の折り返し地点に来ていると考える人も多いでしょう。しかしここで気づいてほしいことがあります。今や人生100年時代です。100年というスパンから見ると40歳はまだ折り返し地点に来ているとは言い切れません。厚生労働省発表の令和6年簡易生命表によると、男性の平均寿命は81歳で、女性の平均寿命は87歳です。これはあくまで平均ですから、実際はもっと長く生きる人も多いでしょう。医療や栄養学が発達したおかげで、高齢でも元気な人はたくさんいて、実際にそれが平均寿命の数字に現れています。平均寿命は長い目で見ると少しずつ伸びています。あなたが高齢を迎える頃には、男女ともに平均寿命はさらに伸びている可能性があります。同時に健康寿命も伸びていて、元気な高齢者は今よりさらに増えているでしょう。そうした世の中の高齢化や医療の発展を考えると、40歳とはいえ、実はまだまだ人生の途中と言えるでしょう。ようやく中盤戦に差し掛かったという程度に過ぎないのです。大切なことはまだまだこれからの気持ちを持ち続けることです。少しでも長く生きられればそれだけ長く未来を楽しめるということです。どんな素晴らしいガジェットが登場しているのか今からワクワクしますね。おそらくあなたが高齢になる頃には人型ロボットが普及し日常生活の多くをサポートしてくれているかもしれません。未来の景色を見られるのは長生きならではの特権と言えるでしょう。子供がいるなら子供の成長した姿を見られるでしょう。孫やひ孫の成長が見られるのは嬉しいことです。世の中にはたくさんのコンテンツもあります。本も映画も山ほどあって楽しいことはたくさんあります。仕事を長く続けることになりますが、裏を返せば社会と長く関わり続けられることでもあります。またお金を稼ぐ手段が得られることでもあります。お金の心配もありますが、それは長く仕事を続けることや長期投資をすることによって解決するでしょう。長生きイコール苦労が増えると考えるのではありません。長生きイコール未来を見る楽しみが増えると考えましょう。だからこそ40歳になってもまだまだこれからの気持ちを持ち続けることが大切なのです。まとめ、40歳になってもまだまだこれからの気持ちを持ち続ける。人生を軽やかに生きる30のヒント。その20。タクシーの運転手さんにいいお客さんだったと思ってもらえるよう心がけていますか。タクシーに乗るといい運転手だなと思うことがありませんか。安全運転を心がけるだけではありません。丁寧なマナーがあったり、上品な話し方だったり、面白い話を聞かせてくれたりするといい運転手だなと思いますね。今回の運転手さんは当たりだったと思うこともあるかもしれません。運転手さんはお客さんに喜んでもらえるよういつもマナーを心がけています。 一方で、マナーを心がけるのはタクシーの運転手さんだけではありません。お客さんである私たちもマナーを心がけることが大切です。私たちにとってマナーのいい運転手さんだと嬉しいように、運転手さんにとってもマナーのいいお客さんだと嬉しいものです。タクシーの運転手さんにいいお客さんだったと思ってもらえるよう心がけていますか？マナーなんてどうでもいい、お金を払っている立場なんだから好きに過ごせばいいという考えは要注意です。お客さんの立場であってもマナーは必要です。タクシーを利用できるのはタクシーの運転手さんのおかげでもあります。タクシーの運転手さんがいい運転手を心がけているように、私たちもいいお客さんを心がけることが大切です。いいお客さんになる3つのポイント。いいお客さんになるポイントは3つです。1つ目は、乗車の際よろしくお願いしますと伝えることです。そして丁寧に行き先を伝えましょう。行き先だけ伝えるのではなく、〇〇までお願いしますというように、お願いしますまで伝えることが大切です。一般道や高速の選択に希望があるなら合わせて伝えると丁寧です。2つ目は、運転手さんと気持ちよく接することです。今日は天気がいいですね、最近お仕事の調子はいかがですかなど一言声をかけてみるのもいいでしょう。明るく話しかければ明るく答えてくれます。運転手さんから面白い裏話が聞けるかもしれません。もちろん無理に話をする必要はありません。車内で落ち着いて過ごすことです。静かに過ごしたいなら静かに過ごしましょう。3つ目は、降車の際お礼の言葉を伝えることです。お金を払った後無言で降車するのではなく、ありがとうございましたときちんと伝えましょう。笑顔ではっきり伝えるとさらに好印象です。この3つができていればタクシーをより気持ちよく利用できます。マナーは運転手さんの側だけではなくお客さんの側にも必要です。気持ちのいいマナーを心がければ、運転手さんにもいいお客さんだったなと思ってもらえるでしょう。まとめ、タクシーの運転手さんにいいお客さんだったと思ってもらえるよう気持ちのいいマナーを心がける。人生を軽やかに生きる30のヒント、その21。無料サンプルから開ける未来もある。街中で無料サンプルを配っているのを見かけることがあるでしょう。お一つどうぞと同行く人に配っています。化粧品、食品、日用品など配られているものは様々です。無料サンプルをもらうのは恥ずかしい、みっともないと思っている人もいるかもしれません。無料のものを受け取ることにがめついような印象があって、なんとなく気が引けることもあるでしょう。貧乏人のすることだと考える人もいるかもしれません。しかしそれは考えすぎです。まんまと無料サンプルに釣られた自分が恥ずかしいと思う必要はありません。変に意地を張って拒んでいると新しい経験を逃してしまいます。こうした場面に遭遇したら、新しいものを試せるチャンスと考えてみてください。ものは試しの精神が大切です。せっかく無料でいただけるのなら気軽に受け取ればいいのです。何か裏があるのではないかと変に勘ぐると、受け取るのをためらってしまい、せっかくのチャンスを逃してしまいます。お金がかからず気軽に試せるなら、それに越したことはありません。試しに使ってみると、なかなかいい感じで自分に合っているかもしれません。いいなと思ったら、その後改めて購入して愛用ユーザーになればいいのです。無料サンプルから開ける未来もあるのです。まとめ、無料サンプルを配っているなら、新しいものを試せるチャンスと考え、恥ずかしがらず受け取る。人生を軽やかに生きる30のヒント、その22。ガラクタに見えるからといってこんなの誰が買うの、はピンク。アンティークショップに行くと、骨董品や古美術品などがずらりと並んでいます。大きな壺、ユニークな形をしたお皿、古くて大きな彫刻、日常では使いにくいものを見かけることも少なくありません。ところが値札を見ると、とんでもない金額なのです。ゼロの数が1つか2つくらい多くて、まさに桁違いです。普通に売っているのですが、ほとんどのお客さんが見ているだけで終わります。値札を見てはそっと元の場所に戻し、ここは私の来るところではないと言わんばかりにその場を去るのです。こうしたアンティークを見て、こんなの誰が買うのという人がいます。これは注意したい一言です。自分にとってはガラクタに見えるものかもしれません。しかしガラクタに見えたとしても、れっきとしたアンティークです。高額の値札がついているということは、それだけの価値があるということです。長い歳月を経て特別な価値が生まれました。希少価値や付加価値があり、需要もあるということです。こんなの誰が買うのというセリフは、作った人に対しても売っている人に対しても失礼な言葉です。お店の人が聞いたらムッとするでしょう。安易に否定するのは、理解しようとする努力まで放棄することになり、自分にとってもそんなことです。こういう時は口を慎むことが大切です。謙虚な姿勢を持ち、私には価値が理解できないと考えましょう。まだまだ私の勉強不足、自分の理解が及んでいないだけなのだろうなど、謙虚に考えておくのが賢明です。いつかアンティークの知識が身につくと、その価値を理解できる日がやってくるかもしれません。否定しないでおくことで、未来に可能性が生まれるのです。まとめ、自分にとってガラクタに見えるからといって、こんなの誰が買うのと言わない。まだまだ私の勉強不足、自分の理解が及んでいないだけなのだろうと謙虚に考える。人生を軽やかに生きる30のヒント、その23。階段を見つけたら運動の機会と考えよう。登り切ったら小さな運動を達成と考えよう。世の中にはいろいろな階段があります。短い階段もあれば長い階段もあります。長い階段があると、ふと登るのが大変そう、疲れるなと思ってしまうでしょう。心の中で小さなため息をつく自分がいます。エスカレーターやエレベーターがあればいいのですが、ないところもあり、階段を使わざるを得ない時もあります。そんな階段を見ると疲れると考える人は多いのではないでしょうか。しかし疲れると考えると、そこに意識が向かい、ますます疲れを強く感じてしまいます。精神的にも肉体的にもストレスが増えるのです。階段を登るとききついと考える人も多いのではないでしょうか。そんなあなたにご提案です。階段に対して疲れると考えるのではなく、運動の機会と考えてみてください。すべての階段は運動の機会です。全身の筋肉の3分の2は下半身に集中しています。階段を使うことで足腰を鍛える機会にもなります。階段を使うことのメリットに目を向けましょう。ポジティブに考えることで、階段を登ることに前向きになれ、不思議と楽になります。疲れがあっても意味のある疲れに感じられます。そして階段を登り切ったら小さな運動を達成と考えましょう。階段を登ることは小さなことかもしれませんが、小さいながらも一つの運動を成し遂げています。達成と思うことで達成感が得られます。小さな達成感が得られることで、登り切った疲れも吹き飛びます。 長い階段ならそれだけ運動できたことになり達成感も得られるのです。心の声を変えるのです。階段を登るという行為は変わらなくても、心の声を変えることで感じ方が変わります。階段を登ることが嬉しいことやラッキーなことにも思えてくるのです。運動の機会を増やすためにもエスカレーターやエレベーターがあっても、あえて階段を使うのも一つの手です。健康維持には適度な運動が有効とされていますが、まさに階段がうってつけなのです。さあ、今日も階段を使い運動の機会に変えましょう。まとめ、階段を見つけたら運動の機会と考え積極的に使う。登り切ったら小さな運動を達成と考え小さな喜びを感じる。人生を軽やかに生きる30のヒント。その24。時代に合わせて故障をアップデートしよう。故障は時代によって変わります。以前使われていた故障が現在は適切ではないに変わり別の故障に改められていることがあります。例えば精神分裂病という故障は現在使われなくなり統合失調症という名称に改められています。痴呆症は認知症に変わりました。養老院という故障は老人ホーム老人介護施設に変わりました。看護婦は看護師に変わり保母は保育士に変わっています。その他性別を意識しない故障が増えているのも特徴です。カメラマンはフォトグラファーという故障に変わっています。サラリーマンビジネスマンは会社員ビジネスパーソンという故障に変わっています。スチュワーデスという故障も避けられ現在は客室乗務員 CA フライトアテンダントに変わっています。世の中の実態に合わせたり差別的な響きを避けたり性別を問わない故障に変わっているのです。今は使われなくなった故障にはそれなりの理由があります。誤解を招く恐れや人を不快にさせる恐れがあったりするため故障が見直されてきました。故障が昔のままだと思わぬ恥をかいたり相手を不快にさせたりすることがあります。急に故障を変えるのはなかなか難しいこともあります。昔から言い慣れた言葉を変えるのは抵抗があるもの。それでもできるだけ意識しておくことが大切です。意味が通じればそれでいい、この言い方の方が慣れていると固くなに拒んでいると時代の変化に取り残されます。もちろん古い故障だからといって全て不適切というわけではありませんが、少なくとも差別的な表現は避けておくのが無難です。故障の変化は時代の変化そのものです。できるだけ時代の変化に合わせた故障に変えておく方がスムーズなコミュニケーションを実現できるのです。まとめ、時代の流れに合わせて故障をアップデートしていく。人生を軽やかに生きる30のヒント。その25。タクシーの賢い利用は年収アップの近道。最近タクシーを使っていますか？タクシーはお金がかかるため贅沢、無駄遣い、大げさと考える人がいるでしょう。もちろん安易な利用は要注意です。惰性で無計画に利用するのはよくありません。タクシーは移動距離に応じてお金がかかります。頻繁にタクシーを利用していると出費が多くなりタクシー貧乏になってしまうでしょう。だからといってお金がかかるという理由だけでタクシーの利用を控えるべきかというとそうではありません。それはなぜか。タクシーはチャンスを手に入れる道具になるからです。賢くタクシーを利用すれば様々なチャンスを手に入れることが可能です。タクシーの中ではプライベートが守られます。運転手はいますがほぼ個室に近い空間のためバスや電車の中ではできない会話もタクシーの中なら可能です。話し声で周りに迷惑をかけることがありません。電話でデリケートな話ができます。電車のように居眠りをして乗り過ごす心配もありません。目的地に着いたら運転手が起こしてくれます。タクシーの移動時間を睡眠や体力回復の時間に充てることもできます。移動中はタクシーの中で仕事ができます。何でも仕事ができるわけではありませんが、簡単な仕事ならタクシーの中でも十分可能です。タクシーの中は広々としているので書類を広げることもできます。電車のように乗り継ぎが不要なので余計なストレスも減らせます。タクシーとは単なる移動手段ではありません。時間を短縮するツール、仕事の効率を上げるツール、チャンスを増やすツールです。タクシーは高いというだけで選択肢から外すのではなく便利な道具として上手に利用してください。便利な道具として上手に利用すればお金の元が取れるだけでなくお金以上の価値を入手できます。タクシーは高いという固定観念に縛られている自分に気づくことです。タクシーの利用に3000円かかったとします。高い金額に思えますが時間はお金より貴重です。時間を節約できたりスムーズに仕事を進めたりできるなら高いどころか安いと言えます。年収を上げたいならなおさら上手にタクシーを利用したい。タクシーを使うのはもったいないと思って利用を控えるのは年収アップのチャンスを捨てているのと同じです。タクシーを使うのはお金がもったいないと言いますが、タクシーを使わないでチャンスを逃す方がはるかにもったいない。失うお金の大きさと得られる価値の大きさを比較してください。失うお金より得られる価値の方が大きいなら積極的にタクシーを利用すべきです。お金を使って時間を短縮できたり仕事をスムーズに進めたりチャンスが増えたりするなら実は安いと言えます。節約のためにタクシーの利用を控えるのではなく年収アップのためにタクシーを賢く利用しましょう。大半の人がタクシーに贅沢なイメージを持っていて利用を控えていますが、そこがチャンスです。タクシーの利用を控えている人が多いからこそ賢く利用すれば差をつけることができます。選択肢の一つとして上手にタクシーを利用してください。タクシーの賢い利用は年収アップの近道です。まとめ、仕事のチャンスをつかむために賢くタクシーを利用する。人生を軽やかに生きる30のヒント。その26。病院の診察の時、説明や質問をスムーズにする方法とは。怪我や病気があって病院に行くと診察があります。症状の説明をしたり不明点を質問したりする大切な場です。この診察ですが話しやすい先生であればいいのですが、そうでない時もあります。診察室には独特の空気や緊張感があります。話しにくい先生だったり堅苦しい雰囲気だったりすると思うように話ができないことがあるでしょう。症状の説明をしようとしても緊張や口下手のせいでうまく伝えられないことがあるものです。質問したいことがあってもその場の空気からなんとなくためらいを感じできないまま診察を終えることもあるはずです。質問事項が多いとそのうちの一つを聞き忘れることもあるでしょう。診察を終えてしばらくしてから聞くの忘れたという経験は誰にでもあることです。診察とはいえ小さなハードルを感じることがあるのです。なかなか難しい問題に思えますが、この問題はあるシンプルな方法で解決できます。あらかじめ伝えたいことや質問したいことを紙に書いておき、診察の時先生に見せればいいのです。記憶や口頭にすべて頼らずきちんと紙に書いて先生に見せることが大切です。紙に書けばうっかり聞き忘れることはなくなります。気弱な人や口下手な人でも話しにくい先生でも書いた紙を見せるだけなら簡単でしょう。 質問事項が多くても聞き忘れる心配がなくなり、一つずつ落ち着いて確認できます。質問事項を一緒に確認できるので、コミュニケーションがスムーズになり、疑問点も解消しやすくなるのです。また、症状についても紙に書いておけば、丁寧に詳しく伝えられます。小さなメモ用紙に箇条書きで書くだけでいいのです。医師にとっても、症状や質問内容を把握しやすくなるため、より適切な診察につながります。先生からの回答をその紙に書き込むことで、後から忘れるのを防ぐメリットもあります。あらかじめ準備は必要ですが、難しいことではありません。紙に書くだけのほんの一手間です。患者と医師の双方にとって大きなメリットがある小さな工夫なのです。まとめ、診察の時伝えたいことや質問したいことがあれば、紙に書いて先生に見せる。人生を軽やかに生きる30のヒント。その27。悪口や噂話はリレーしない。自分のところで遮断する。人から悪口や噂話を聞かされることがあります。不意に相手から話をされて耳に入ることがあるでしょう。知りたくないのに知ってしまうという状況があるもの。相手がテラテラ話してくることがあり、ちょっと困ってしまうことがあるのではないでしょうか。悪口や噂話が耳に入ったとき注意したいことがあります。リレーしないようにしてください。自分のところで遮断しましょう。悪口や噂話を聞いてしまうと、こんな話を聞きましたよと誰かに話したい衝動に駆られるかもしれません。誰かに話したくてうずうずしてもぐっと抑えることが大切です。うっかり別の人に話してしまうと、今度はあなたが悪口や噂話をした人となり共犯者になってしまいます。変に誤解されてはたまったものではありません。変な争いごとに巻き込まれる可能性もゼロではありません。たとえ誤解されなかったとしても、悪口や噂話をしたことであなた自身のイメージも悪くなってしまいます。褒め言葉の場合、どんどん人に話して広めて OK ですが、悪口や噂話の場合、告げ口は NG です。悪い話を広める役にならないことです。当事者から〇〇さんは私の悪口を言っていましたか、何か聞きましたかと質問されても、知りませんと答えましょう。相手から何か聞いているはずですと詰め寄られても、何も聞いていませんと突き通すのが賢明です。知らぬ存ぜぬを貫くことで、変な争いごとに巻き込まれないで済みます。耳にした悪口や噂話はさっさと忘れてしまいましょう。覚えていても仕方ありません。記憶から削除です。聞いた瞬間に忘れるくらいでちょうどいいのです。まとめ、悪口噂話が耳に入ることがあっても、リレーはせず自分のところで遮断する。人生を軽やかに生きる30のヒント。その28。タコが高く舞い上がるには向かい風が必要。社会で飛躍するためにも向かい風が必要。タコは風がなければ上がりません。タコを手から離すとコトンと地面に落ちてしまいます。タコ揚げには適度な風が必要です。タコは風を正面から受けることで大空高く舞い上がります。タコ揚げにとって風はなくてはならない存在なのです。これは私たちが社会で生きる上でも同じです。社会で生きていると向かい風を受けることがあるでしょう。例えば批判や反対意見、逆境や困難などです。向かい風を受けると強いストレスを感じ、気持ちまで落ち込むものです。何かに挑戦しようとするとき、周囲から強い向かい風を受け辛くなることもあるかもしれません。しかし向かい風は必ずしも悪いものではありません。向かい風はない方がいいと思われますが、全くないのも考えものです。抵抗がなければ自分を鍛え成長する機会が失われます。向上や成長のためにはタコのように向かい風が必要なのです。向かい風を受けて落ち込むのではありません。むしろ上手に利用しようではありませんか。批判や反対意見を努力のエネルギーに変えるのです。何のこれしき。いつか結果で驚かせてやる。向かい風を飛躍の力に変えましょう。イギリス元首相ワンストン・チャーチルは、タコが最も高く舞い上がるには追い風ではなく向かい風の時だと言っています。大空高く舞い上がるタコは厳しい社会を強く生き抜く見本なのです。まとめ、向かい風があれば落ち込むのではなく飛躍する力に変える。人生を軽やかに生きる30のヒント。その29。観光客の人混みを避けるシンプルなコツとは。有名な観光地は多くの観光客が訪れます。観光地が祭りのような人混み状態になり、スムーズに歩けません。多くの人でにぎわいがあるのは良いことですが、それでもあまりに人が多いと首をかしげたくなることもあるでしょう。風情のある街並みや神社仏閣も大勢の観光客であふれかえると落ち着いて見て回れません。風情が薄れてしまい、本来の雰囲気を味わいにくくなります。観光地を楽しむというより、人にぶつからないよう気をつけるという感覚も強くなり、疲れやすくなります。最近では外国人によるオーバーツーリズムも問題になっています。有名な観光地は日本人観光客に加え、外国からの旅行者も多く訪れ、ごった返しています。外国人観光客があまりに多いと、ここは本当に日本なのだろうかと思ってしまうこともあるでしょう。日本にもかかわらず外国に来ているような感覚になることもあるのです。そんな観光客の人混み問題ですが、簡単に避けられるコツがあります。早朝を狙っていくのです。例えば朝7時台や8時台を狙いましょう。早朝はどこでも人がまだらです。観光バスもまだ到着していません。個人の観光客がちらほらいる程度です。人が少ないおかげで写真も撮りやすい。普段は多くの観光客が訪れているところも、早朝の時間帯なら静かで風情のある雰囲気を楽しめます。例えば東京の浅草寺や京都の清水寺も早朝に行けば観光客が少なく快適に過ごせます。幸いお寺や神社は朝早くから開門しているのでチャンスです。私は奈良の東大寺に行った時、朝8時に行きました。普段は大勢の観光客がいるのですが、やはり早朝は違いました。さすがに早朝は人はまばらで、厳かな雰囲気を存分に満喫できました。じっくり大仏様と対面でき、近場にある二月堂や法華堂、そして春日大社もゆっくり楽しめました。早起きは必要になりますが、前日に早めの就寝を心がければいいだけのことです。昼が近づくにつれ、どんどん観光バスがやってきて観光客が増えるので、それまでの時間を有効活用しましょう。土産物店はまだ開いていないデメリットはありますが、観光客の人混みを避けるならこれが得策です。ここだけは快適に過ごしたい、きちんと風情を楽しみたいと思うところは早朝に行くことをお勧めします。まとめ、観光客の人混みを避けたいなら早朝を狙っていく。人生を軽やかに生きる30のヒント。その30。有名どころには大抵交通手段がある。私は旅行が大好きです。日頃からよく旅行に行き、国内海外を問わず様々なところに足を運んでいます。何度も旅行をしているうちに、ある法則に気づきました。 有名どころには大抵交通手段があるということです。こんなところにバスは通っているのだろうか、交通手段はあるのだろうかと思っていても、有名どころなら大抵あります。観光や登山などで一定の利用者がいるからです。さすがにバスはないだろう、レンタカーで行くしかないだろうと思うところでも意外と交通手段があって驚かされます。山奥や中心街から遠く離れたところでもバスが通っているということがあるのです。大分の豊後高田に吹寺という国宝のお寺があります。かなり山奥にあるのですが、そこへ行くバスがきちんと運行されています。国宝の有名なお寺を見たいという人が訪れ、一定の利用客がいるのです。石鎚山に登るときは石鎚ロープウェイから出発します。石鎚ロープウェイは山奥なのですが、伊予西条駅からバスがあってアクセスしやすくなっています。登山で利用する人がいて、ここにも需要があります。片道でおよそ1時間かかるのですが、それでもバスでロープウェイ乗り場まで行けるのは助かります。私が石鎚山に登山する際、まさにこのバスを利用しました。世界遺産である宗像大社天津宮に行くときも JR 東道駅からバスが出ています。また宗像大社中津宮は大島という島にあるのですが、きちんと九州本土と結ぶ定期船が出ています。あの有名な富士山も富士スバルライン5合目までは路線バスが通っています。富士山駅からバスに乗ればおよそ1時間であっさり5合目まで行けるのです。こんなところに交通手段があるのだろうかと思っても、有名どころには大抵交通手段があります。まさかと思っても意外とあるのです。このことに気づくと旅行がしやすくなります。公共交通機関をフル活用することで旅行費用をぐっと抑えられます。レンタカーも不要で自分で運転をしなくて済むので楽なのです。まとめ、旅行では公共交通機関をフル活用する。人生を軽やかに生きる30のヒント。まとめ、その1、気持ちが明るくなるハンカチを使おう。その2、段差やデコボコした道を楽しむ。その3、当たり前の話は再確認の機会になったと考える。その4、諦めかけた時、ここからが本当の勝負の始まりとつぶやいて底力を呼び覚ます。その5、握手をする予定があるならあらかじめ手のひらを温めておく。その6、間に合わないと思っても希望を捨てない。その7、気が進まないことがあった時、逃げるよりあえて自分から立ち向かう。その8、ヒヤリハットを経験したらハインリッヒの法則を思い出し早めの防止策を打っておく。その9、バカにされても真に受けない。同じ経験がないんだねと考え、さらりと流す。その10、手品は種そのものより手品師の自然に見せる技術に目を向ける。その11、難しい方を選んだら結果が出る前にまず自分を褒める。その12、図書館で消しゴムを使ったら消しゴムのカスはきちんと処分しておく。その13、無料で楽しめる映画でもきちんとありがたみを感じしっかり集中して鑑賞する。その14、その15、軽量の折りたたみ傘で傘を持参する負担を軽くする。その16、日頃から余裕を持った行動を心がけ、そもそも急ぐという状況を作らないようにする。その17、ネタの敗者復活戦があると信じてボツになったネタは捨てるのではなく書き残す。その18、息が臭いと言われたら指摘してくれた人に感謝する。その19、40歳になってもまだまだこれからの気持ちを持ち続ける。その20、タクシーの運転手さんにいいお客さんだったと思ってもらえるよう気持ちのいいマナーを心がける。その21、無料サンプルを配っているなら新しいものを試せるチャンスと考え恥ずかしがらず受け取る。その22、自分にとってガラクタに見えるからといってこんなの誰が買うのと言わない。まだまだ私の勉強不足、自分の理解が及んでいないだけなのだろうと謙虚に考える。その23、階段を見つけたら運動の機会と考え積極的に使う。登り切ったら小さな運動を達成と考え小さな喜びを感じる。その24、時代の流れに合わせて故障をアップデートしていく。その25、仕事のチャンスをつかむために賢くタクシーを利用する。その26、診察の時伝えたいことや質問したいことがあれば紙に書いて先生に見せる。その27、悪口、噂話が耳に入ることがあっても、リレーはせず、自分のところで遮断する。その28、向かい風があれば落ち込むのではなく、飛躍する力に変える。その29、観光客の人混みを避けたいなら早朝を狙っていく。その30、旅行では公共交通機関をフル活用する。